お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
シドニーサイドのコーナーです。今晩も在郷邦人コミュニティサポートジャシックの大谷智子代表と一緒にお届けします。こんばんは、よろしくお願いします。先週の放送でも私紹介したんですけれども、 SBS の新しい DV のドキュメンタリーシリーズが先週から始まっているんですが、大谷さんはこちら見られましたか？ちなみに題名はですね、 See what you made me do と、何でしょう、日本語にするとあなたが私にさせたことはことを見なさいみたいな感じですかね、見てごらんみたいな
ですね、なかなかこれ 3回シリーズでしたね、水曜日。
そうです、はい、毎週水曜日に、はい、なので、今夜のシドニーサイドはですね、ちょっとDV にフォーカスを当ててですね、大谷さんに経験に基づいてちょっとお話をしてもらおうという感じで進めたいと思いますが、大谷さん、いくつかこういう例があったよみたいな具体例というのは何かあったりするんでしょうか？ピンとこない人もいるかもしれません。
いや、本当普通だったらピンとこなくても仕方がないというか、いや本当に自分の周りで起きていてもですね、それをなかなか被害に遭っている人っていうのはやっぱり言えない、言わないし、あとそれが問題だと思ってない人もたくさんおられるんですよね。だからこの関係は普通の関係で、別に自分だけ特別な状況ではないっていうふうに思ってらっしゃる方もたくさんおられるので、自分の置かれている状況がどうかっていうふうに気づくまでにやっぱり時間を要することっていうのはやっぱりたくさんあるんですね。で、特にですね、日本人の方で、もちろんこちらの方と結婚していようが、日本人同士で結婚していようがですけど、やっぱり病院にですね運ばれて、例えばエマージェンシーでぶったとか、本人は折った、自分で転んで折ったとかっていう形で入るんですけども、やっぱりドクターとか看護師の方っていうのは、どうやってできた傷かっていうのは大体分かってしまうので、
はい、
ここからですね、ウォーマンズヘルスから通してそういうサポートに回ってくるというケースも結構見受けられるんですね。日本人に限ってしまえばってなってしまうんですけど、やっぱりこちらの方と結婚した場合にもちろん暴力はいけないことなんですけども、やっぱりコミュニケーションがうまく取れない、あと文化的な違いっていうのも結構ありまして、全部とは言いません、ほとんどのケースは本当にもう許せない、単なる一方的なバイオレンスっていうケースの方が多いんですけども、ただ例えばですね、日本人の場合ですと、男の人が全てを払って当然、当然って言うと変ですけども、おごらせるのが当然とか、男の人がおごってもらうのが当然とかって、文化的に当然だと思っていることは、が結構こっちでは当然じゃなかったり、奥さんもだから働くのが当然、自分の稼ぎは自分で稼ぐのが当然っていう、その前提もあるんですけど、日本人だと自分は子供もいるし忙しいから自分は働かないで彼が働くのが当然でしょと思っちゃう部分方もね、中にはいて、そういう小さい文化的違いっていうものが、なんかこう最終的に大きな、例えば旦那さんからしてみれば、お前も働けと思うけど働かないで、なんか俺に壊せてもらう気かみたいな感じになっちゃったりとかって、もちろんケースバイケースでほとんどそういうケースっていうのは稀ですけども、中にはどうしてもこう文化的、言葉的、コミュニケーションがよく取れないっていうところから発生する積もり積もったバイオレンスっていうのも時々見受けられるっていうのが、やっぱり日本人のコミュニティ、オーストラリアにある日本人コミュニティで時々見受けられるケースかなっていうのもありますね。結局そうやって病院に運ばれる人はそこから誰かがこうフォローアップしてくれますけども、じゃあ全然そうじゃない人はどうするかっていう話になった時になんですけど、本当にね、ぶたれたり叩かれてる大変な最中には警察呼んでもらうのが一番いいんですけど、自分にあざができたり、こう傷ができたりするようでない程度の、例えば暴力を受けている、例えばあとファイナンシャリーね、外に行かせてもらえない、 いつもこうストークされて外に出られないっていう人はですね、が今ちょっと本当大変になってくるわけなんですよ。そこでですね、コミュニティサポートとしては、その100レスペクトっていう、まあ、ドメスティックバイオレンスにおいては、非常に、アクティブな、そして、いろんな、こう、サポートを、手厚いサポートを、プロバイドしてくれる、団体があって、そこはですね、ウェブサイトに行けば、チャットで、あなたは今安全ですかって聞かれて、安全だったらチャットができるんですけども、なかなかですね、やっぱり家でチャットとか電話をする、もうその電話自体にこう、いろんなものが仕掛けられてて、どこに電話するかとか全部分かってしまう。家のパソコンも非常に危険。そういう場合です、はですね、私も一度だけ、そういうの遭遇したんですけど、図書館のね、とりあえず図書館がこう、空いていて、そこでパソコンを使ったりとかできるじゃないですか。
はい。
で、という時にですね、ぜひ図書館を、利用、図書館とかそういう公共施設をですね、利用していただけるとですね、いいかと思うんですよ。で、例えばつけられていたりする時も、その、図書館に入っていくのはわかる。けど、じゃあ、そこの中、オビアスについていくわけにはいかないので、例えば外から見張っていたとしても、その図書館でなんか探し物してたんだよとかっていうふうにこう言えようと思ったら言えるっていう状況をやっぱり作っておいた方がいいっていうのがあるんですよね。だから図書館のパソコンを使うことを勧めたことも、まあ、一度ありました。で、まあ、実際その人は、800リスペクトの方にですね、まあ、とりあえず、なんとか、こう、ちょこちょこですね、コミュニケーションをとって、最終的にはうまく、そこの状況から抜け出すことができたんですけども。で、私がサポートしたことが、まあ、よくあるっていうのが、その、後ですよね。ドメスティックバイオレンスを受けて、後に、結局、その、テンポラリーにセンターリンクからお金が出るんですね。で、ハウジングの方も、シェルターからすぐに、空きがなくて、待ってる人もたくさんいるので、ハウジングにアプライをして、テンポラリーのハウジングアコモデーションっていうものに、まあ、行くわけなんですけど、状況によっていろいろ判断があるので、アセスメントがあるので、一概には言えないんですけども、だいたい1年ぐらい、その、センターリンクのサポートマニーが出て、で、だいたいウェイティングリスト半年から1年ぐらいで、あまりディマンディングでなければ、どこかのハウジングがシドニー市内でも必ず空きがあるので、まずそこに入ってもらって、で、だいたいそのアップトゥ12マンス、要は1年、そこに住んで、その間に仕事を探したり、自分の、要は勉強も、テーフだと、ただで、ドメスティックバイオレンスの被害者だっていうことが、こう、いろいろ証明できたりすると、まあ、ただで受けられる、トレーニングコースとか、職業に直結するトレーニングコースとかっていうものもあるので、そこに通ってもらって、で、それから資格を取ってもらって、例えばその介護の仕事をするなり、チャイルドケアの仕事をするなりっていうふうに、どんどん自立をしていってもらうっていう形になってるんですよね。ただそのすごく時間がかかることだし、誰にもそういう話をできるというわけではないので、やっぱりそういう人たちってのはすごく社会的にアイソレートしてしまうことが多いんですよね。で、そういう面でのサポート、じゃあどういうところがしてるんだろうって考えたときに、
はい、
シドニー近辺で言えばですね、バーウッドのコミュニティウェルフェアセンターというところが、
はい、
あるんですけども、そこでアフターストームという、まあ、嵐の後ということですよね。その嵐の後、じゃあ自分たちはどうやって、サバイブしていけばいいのかという、まあ、セッションを、みんなドメスティックバイオレンスの経験者の人たちが集まって、で、まあ、もちろん、サイコロジストとか、ファシリテーターの人がいて、で、あとゲストスピーカーをですね、いろんなサービス、例えばニューサウスウェールズヘルス、そのファイナンスの人にお話を聞いてもらって、どういうファイナンシャルサポートがコミュニティの中にあるのかというレクチャーをしてもらったりとかですね、あと、いろんなコミュニティの、サポートサービスの人たちが今後どうしたらいいかとかっていう、セッションを 6週間にわたって、無料、もちろん無料です。サポートサービスというか、トレーニングというか、インフォメーション、プロバイディングっていうことをしてもらえるサービスがあったりして、こういうものがもっと今後ですね、いろいろ広がっていくといいなと私は思ってるんですけども、 まあ、この、バウードコミュニティウェルフェアセンターはですね、いろいろやってるので、一度あのウェブサイト、bcw.org.au となりますけど、見ていただけるといいかなと。で、ここには、日本人の、サイコロジストの卵さんがこう、ボランティアなさってたりもするっていうふうにちょっと聞いたので、うん、一度このウェブサイトを見ていただけると、シドニー近辺にお住まいの方は、見ていただけるといいかなと思ったりしています。
なるほど、はい、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。